九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は小石原焼、稚貝和釜、人間国宝福島善三。福岡県小石原、350年もの歴史を誇る焼き物の里で代々小石原焼の伝統を紡いできた窯元の16代、陶芸家の道を�歩み始めて35年、小石原焼の伝統を踏襲するだけでなく独自の芸術性を追求し、重要無形文化財小石原焼技術保持者に認定された福島さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
小さい時はどんなお子さんだったんでしょう？
小学校に上がる前までぐらいは、ろくろ場が遊び場だったところありますよね。ろくろの中で遊んだりとか、職人さんに遊んでもらったりとか、蹴りろくろって言いまして、足で蹴ってやるろくろで遊んで、そこそこ物ができたりとかしてましたし。
そうすると、そういう、まあ、あのお家に生まれて、はい、周りもそういう環境でとなりますと、ずっと陶芸の道に歩まれた感じですか？
祖父がいて父がいて、次はお前だっていうふうに言う話はされますから、その意識はありましたね。
具体的にはどういうふうに今の道に入られた感じですか？
私普通高校だったんですね。それで大学に行こうとするときに、担任の先生から美大に行くんだったら、浪人する必要もあるかなっていう話を聞きまして、当時はあの走り回る方が好きだったので、絵の勉強するのもしんどいなって思いがあったので、とりあえず大学に行って、それでまた考え直そうかなということで普通の大学に進みました。
そのことって、なんか今の善三さんに影響してるようなところってあります？
はい、2004年だったと思うんですけど、熱海にある MOA 美術館っていうところで、はい、岡田茂吉優秀賞っていうことをいただいたんです。その時に推薦をしていただいた先生から、福島君はどこの美大出てるんだっていうふうに尋ねられて、いや私はあの地元の大学の経済学部ですっていう話をしましたら、あ、だから今の君があるんだね、もし君が美大に行ってたらこんな焼き物は作ってないだろうって言われたことがあって、その時に初めて、あ、そうかもしれないなと思ったことがあります。やはり絵を描く技術があれば、どうしても焼き物に対して絵を描きたくなるんですね。で、陶芸っていうのは絵を描く焼き物もありますけど、釉薬で表現する焼き物もありますから、絵が描けないことで釉薬の表現の焼き物を追求していかなくちゃいけない。自分にできることをやろうっていう点では正解だったかもしれないです。
田原さん、その鉄釉、角釉、月白磁、そして飴釉っていう釉薬の違う4つもの代表作を福島さんが生み出した背景には、そういうことも影響してたんですね。
そうですね。またあの福島さん、美術系の大学に進学しなかったことで、より幅広い分野の人と出会ったり、視野も広がったかもしれないっておっしゃってましたね。
そんな福島さんは大学卒業後はすぐに小石原で家業を手伝うことになったんですか？
そうですね。でもその小石原の実家に戻ったのにはある理由がありました。
大学4年の頃に3週間ほどかけて全国の窯場を見て回りまして、いいとこがいたらお願いをして、そこで弟子になろうと思ってたんです、実は。で、全国の窯場を見て回って、小石原のろくろの技術っていうのはすごいんだと、外を見てみるとよくわかるんですね、小石原の技術のすごさっていうのは。それで他産地で勉強するより小石原でやった方が絶対自分のためになると思って、あの他産地に行かずに小石原で勉強を始めたってことですね。
そうですか。はい、そしてそのご自身の作品を作り始められて、 そうですね、はい、その後はどんな歩みをたどられたんですか？
どうしても自分の作品できるようになりますと、評価をしていただきたい、当時福岡の県展、公募展がありましたから、出品しまして、初めて入選して展示をしていただいた時に、同時期に日本伝統工芸展っていう展覧会が百貨店であってたんですね。それで最初県展を見て、自分の作品が先輩方と一緒にこう並べられてて、すごく感激をして、他の先輩方の作品すごいなと見ながら、その後伝統工芸展を百貨店に見に行った、そうすると 伝統工芸ってすごかったんですね。でその時もわ伝統工芸もすごいなという思いで自宅に戻りまして、1週間後もう一度伝統工芸見たんです、うん、やっぱすごいなと思って、その後県展に行ったら1週間前の感激があんまりなかったんですね。それで初めて、あ、いいものを見るっていうのは大事なんだって、うん、レベルの高いものを見ることによってだんだん自分の腕も見る目も上がっていくんではなかろうかということで、図録を買ってきまして、それから3年ぐらいは毎晩いいものを覚えようということで、そういうふうに毎晩見ることをやってました。
田原さん、僕いいものってのを見たくても、そもそもこう何が良くて何が悪い、そのいいものってのが分からないんですよ。
まあ、初めからねそういう審美眼があるっていう人はむしろ少ないと思うんですね。で福島さんもいいものが分からなければとりあえず世間でいいと言われるものを見ればいいと。でもそれをたくさんたくさん重ねて見続けていくと、今度良くないものを見た時に違和感を覚えるようになるんですって。それが目の肥えてきた証拠だよという、なんかこれってね焼き物に限らず全てのことになんか言えるような気がして、まあ映画にしても、まあ、短歌なんかもそうですよね。たくさん読むと審美眼が育つようなそんな気がしますね。
そういう風にしてそのセンスを磨いて、さらに技も磨きながら歩んできた結果が福島さんのその小石原焼の人間国宝に認定されたゆえんなわけですね。
そうですね。でもそれはあの小石原があの豪雨災害に見舞われたとても大変な時期でもあったそうです。
小石原に来るまでの道中、まだまだ復興の途中だなという風景が広がっていました、はい、その一昨年の九州北部豪雨ではこちら本当に大きな被害を受けられたそうですね、は
い、そうですね。あの小石原の窯元も50軒近くあるんですけど、そのうちやっぱ半分ぐらいが何らかの被害を受けまして、ただありがたいことに1軒も廃業することなく、みんなあの頑張っているから、それもありがたいことですね、
あ、そうですか、はい、そしてその災害を経験した年に福島さん人間国宝に認定されたんですね、は
い
は
い、連絡受けてから1週間後ぐらいに水害に、
そういうタイミングでしたか、はい、
ですから大変めでたいことなんですけど、やっぱり大変な目に遭われてるっていう中で、ただ認定を受けたことによって励みにしていただいたっていう、村民の方々が暗い中で明るいニュースをいただいたって言っていただいたのが大変僕としてもありがたいですね、
57歳の時ですよね、はいはい、これは相当若い、
そうですね、あの若いからこそ仕事をしてくださいっていう意味だと考えてるんですね。いろんなフットワークも若いから軽いだろうと思われてると思いますし、その中でやっぱり若いからこそいろんな仕事をして、また新しいものを作ってくださいっていうことだと考えてます。
これからその小石原という産地に対してはどのような思いですか？
いろんな復興の仕方があると思うんですね、で私にとっての一番の復興はいろんなところに行って小石原っていう名前、小石原焼きを知っていただく、小石原元気にやってますよっていうのを皆さんに分かっていただくのが一番の私の復興のやり方には適しているんじゃないかと思ってます、
田原さん、福島さんは人間国宝としての使命を受け止めて、これからの新しい小石原焼きの歴史を作ろうとしてるんですね。
そうですね、また国宝、国の宝ですから、小石原焼きのことだけではなく、さらにこう日本全国の若い人材を育て、この日本の陶芸をさらに発展させることも使命だというふうにおっしゃってましたね。
田原さん、そんな若くして人間国宝となった福島さんだからこそ作ることができる未来、これ楽しみですね。
そうですね、もう私たちも何回も人間国宝人間国宝って言ってますけど最初はね、なんかそういうのってすごくプレッシャーじゃないのかなって思ってたんですけれども、実際お会いしてみると、あ、むしろその人間国宝っていう枕言葉がつくっていうのはプレッシャーから解放されることなのかなっていうふうに思いました。要するにこうなんかこれからも賞を取らなきゃいけないとか、こう売らなきゃいけないとか、そういう世俗的なことからむしろ解放されて作品作りに専念していいんだよっていうふうにね、国から言われてる存在、それが人間国宝かなというふうに福島さんのお話を伺ってて思いました。
これからの作品作りはどのようにお考えですか？
私の場合、だいたい10年旅ぐらいに新しいものをずっと発表してきたんですね、最近の月白寺を発表してもうちょっとすれば10年近くなりますので、ちょっと今度青っぽいものを作ってみたいなと思ってるんですよね。 皆さんがやってないものだから、福岡県とか小石原で初めてっていうんじゃなくて、日本の陶芸界で初めて見たみたいなのをずっと作ってきたかったので、こんな切り口があるのかっていうような、今度はこれが新しい作品ですっていうものができればいいかと思って。